恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんはその人のことを思うごとに感謝があふれ、その人のために祈るごとに喜びが湧き上がってくる、そんな人がおられますか？いや、その人のことを思い出すたびに心に怒りと憎しみがねえ繰り返ってくるという人だったらいるけどっていうんではちょっと寂しいんですけれども、宝石のように美しいパウロの手紙、ピリピ人への手紙を先週から順番に学び始めました。3節4節。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り。思うごとに感謝、祈るごとに喜び。素敵だなぁと思います。こんな言葉をかけてもらったフィリピの人たちは幸せだなぁと思います。例えば、この教会の牧師からそういう手紙をもらったら皆さんどう思いますか？あなたのことを思うごとに感謝が、あなたのために祈るごとに喜びが湧き上がってきますって手紙もらったら嬉しいでしょ？そんな手紙私書いたことないなと思うんですけど、でも書いてみたいなと思いますけど、ピーピーの人たちはどんなにそれは嬉しいことでしょうか。しかしまた、こんな言葉を、こんな手紙を書けるパウロも幸せな人だなと思うのです。こんな麗しい関係を人と人との間に築き、また育て大切にしていきたいものです。若くして召されていった、八木重吉という詩人の詩の一節を思い出します。人と人との間を美しく見よう。本当に人と人との間を私たちは美しく美しく見るものでありたい。いや、美しく美しく飾るものでありたいと思うのです。パウロは、このような麗しい関係を築いた人々、また、教会が各地にありました。その中でも、フィリピの教会の兄弟姉妹の存在は特別でした。パウロは今、フィリピから遥か遠く離れたローマの獄中に、牢屋につながれています。しかし、この獄中にあってパウロは、フィリピの人々を思い出し、フィリピの人々の歩みを振り返っています。そして特に、今日のところで、フィリピの教会の兄弟姉妹の昨日、今日、明日、過去、現在、未来を見渡しているのです。5節、6節。あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを私は固く信じているのです。最初の日から今日まで、そしてキリストイエスの日、ここに昨日、今日、明日が描かれているのです。最初の日、パウロが使わされて最初にヨーロッパに渡って訪ねた町がこのピリピでした。今ちょうど昨日からオリンピックが始まって、もう寝不足っていう人がですね、いらっしゃるかもしれませんですね。このオリンピックは、オリンピック発祥の地ギリシャで、実にこのピリピもそのギリシャの中にあるのです。このピリピにパウロが使わされていって、 最初に導かれたのがルデアという紫布、高価な紫色の布を売り歩く女性、そしてその家の者がイエス様を信じて救われました。そしてその後にパウロがつながれていた牢屋の看守とその家族が救われました。そしてその最初の日からフィリピのクリスチャンたちは福音を聞いて信じて、それで終わりではなくして、今度はその福音を広めるパウロの働きに協力する者、共に働く者となったのです。福音を広めることに預かってきた。そしてそれは今日まで続いている。パウロがローマの牢獄につながれていても変わらず福音伝道に協力し続けるフィリピの人たちの姿を感謝しています。パウロは決してフィリピ伝道は私がしたんだ、私がフィリピ教会の創立者だと自らを誇ることはありません。あくまでもパウロは先週学んだようにイエス・キリストのしもべとして、イエス様によって使わされて、ただイエス様の道具として、ただ器としてそこに使わされて福音を語っただけ。パウロを使わし、その語る福音を信じるようにその心を開き、信仰を与えられたのはイエス様ご自身でした。もしもフィリピの教会を、私の教会、パウロがこれは私の教会、私が生み出し、私が育て、私の息がかかっている、私なしには立ち行かない教会だというのであれば、パウロは今遠くの獄中にいるわけですから、フィリピ教会は開店休業、先細りの消滅するしかない教会となったでしょう。しかしパウロは決してそうは言わないのです。違うのです。教会はパウロのものではなくして、キリストの教会、キリストが建て、キリストが育て、キリストが完成してくださる。ですから6節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方はパウロじゃないんです。パウロがそこに行って良い働きをしたみたいですけど、いえ、パウロを用いた神は、キリストは、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じている。私たちはあまりにも人間的な面を見すぎます。人間的な面を見て心配、人間的なものを超えた超自然的な神の命と力によって生み出され、育てられ、導かれ、支えられ、完成していくものなのです。教会の過去、現在、未来に人間を超えたイエス・キリストの働きをぜひ見ることを私たちもしたいのです。そして、教会っていうのは建物ではなくして人の集まりですので、人ですので、私たちそれぞれの歩みの過去、現在、未来にも同じく超自然的な神のキリストの力が望まれるその働きを見たいのです。一体これからどうなるんだろう、心配するのをやめて、最初の日から今日まで導いてくださった方は必ず未完成で放り出すことはないお方なので、完成させてくださると信じて休んじ、感謝し、喜びたいのです。この内灘聖書教会の過去、現在、そして未来、私たちはそこに人間的なものを超えた本当に神の働きを見て、共に安心し、共に感謝していきたいのです。あなた自身の過去、現在、未来、過去はどうでしたか、そして今はどうですか、そして未来はイエス・キリストにあるなら、そこに溢れるばかりの恵みを数えることができるでしょう。パウロがもしも心配の種、問題の多さ、困難の大きさを数えるだけだったら、とてもとても感謝したり喜んだりはできなかったでしょう。そうした 問題にパウロは押しつぶされそうになったでしょう。ヨハネは今、獄に捕らえられて、いつ首をはねられるかわからない、そんな身の上にあるパウロですから。しかしパウロは、そうした数々の問題を無視するわけではありません。現実をしっかり見つめながら、しかし、それを覆い包んで余りある神の恵みの豊かさを数えていたのです。聖歌の604番、旧聖歌の604番に数えよ、一つずつ。数えてみよ、主の恵みという皆さんも大好きな歌があります。本当に私たちは恵みを数えるよりも心配の種を数える方が得意なんです。でも本当にですね、恵みを数える一つずつ、過去の恵みを、今与えられている豊かな恵みをぜひ数えてみましょう。具体的にですね、つぶやきが心に出てくるとき、不安が心を閉ざすとき、わらばんしにですね、ぜひ、過去、現在、未来とですね、三区分して、過去にあなたが与えられた神様がしてくださった恵みを一つ一つ数えてみてください。大きなこといらないんです。小さなことでも、一つ一つ。今あなたが与えられている恵みを、本当に一つ一つですね。作家の五木寛之は、体の一部一部にですね、毎日挨拶を送り、足の指にまでもですね、名前をつけて、こう、いたわるっていうんですけどもね、クリスチャンじゃない五木寛之はそれぐらいのことをしてるんですから、クリスチャンの私たちはもっとですね、負けずにですね、自分の体に表されている恵みの一つ一つをぜひ数えるものでありたい。私たちの家族に、私たちの周りに恵みがいっぱいあるわけです。そして、これから先、神様が私たちにどうしてくださるかと約束している過去にではない未来に主が約束してくださっている恵みを一つ一つ数えて、ああ、神様のこんな約束があるんだから大丈夫だとですね、私たちは恵みを数える習慣をつけたいのです。さて、パウロはこのようにピリピの人々の過去、現在、未来を思い、祈り、感謝し、喜んでいるのですが、今日の箇所で、特に一つの特徴的な言葉に目が留まります。今日の箇所に2回出てくる表現です。それが、5節。あなた方が最初の日から今日まで、福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。そして7節に後半、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、ここに2回、預かってきた、預かるという表現が出てきます。5節の福音を広めることに預かってきた。それは、実は米印の段階を見ると別訳として、直訳なんですが、福音に預かってきた。福音を広めるっていうのはその意味を取って訳しているだけでして、実際は福音に預かり、そして恵みに預かってきた。この預かる。特に今朝のメッセージの題を、預かり上手としてですね、漢字を当てておきました。預かるっていうのは、貯金の貯じゃなくて、預けるではなくして、与えるという字が、それに当てられるのです。それで、預かると読むのです。預かり上手は喜び上手というその題です。この預かると日本語で訳されている言葉、漢字を当てるとそれになるんですが、ギリシャ語では聖書の中で非常に馴染み深いコイノニアという言葉が使われています。新約聖書が書かれた言葉、ギリシャ語で、私たちいくつかとても、有名なギリシャ語がありますよね。教会は、エクレシア。神様の愛は、アガペー。そして、交わりは、コイノニア。ですね。それぐらいの、いくつかのギリシャ語、大切なギリシャ語を覚えておくと、素敵ですね。特にこのコイノニアっていう言葉。普通には一般に交わりと訳されるんですが、 それをもっと深く言えば、共有するとか、関与するとか、関係の関に与えると書いて、関与するとか、参加するとか、参与するとか、そういう意味の言葉なんです。それがコイノニア。オリンピックが始まりました。オリンピックの選手として、そこに参加するっていうのは大変ですよね。皆さんの中から将来、オリンピック選手が出れば、もう横断幕を作ってみんなで応援に行きますけども、ですね。なかなか、オリンピック選手になるってのは大変みたいです。私たちは、ひたすら眠い目をこすりながら、テレビ観戦をするぐらいです。私たちは、オリンピックに参加する、すなわち、コイノニアすることは、難しいですが、しかし、実はもっとすごい、もっと驚くべきものに私たちは、コイノニア、参加、参与、関与できるのです。それは、テレビで見るわけじゃない。お客さんとして観客席から見るわけじゃない。まさにそれに、コイノニア、参加することができる。それが、福音に預かる。恵みに預かるということなのです。福音に預かる。福音を広めることに預かる。恵みに預かるとは具体的には、どのようなことなんでしょう。フィリピ教会の初歩であるルデアさんと、そして看守の姿で、それを例に挙げて、ちょっと見てみましょう。第一に、ルデアさん。パウロが語っている福音、良いニュースを聞くうちに、神様によってルデアは心が開かれました。そして聞き流さないで、パウロが語る一つ一つの言葉を心に留めて、自分に適応して、自分のものとして信じました。そして、このルデアさんは、イエス・キリストへの信仰を告白したのです。私も、イエス・キリストを私の救い主として信じますと告白し、それだけではない、バプテスマを受けました。洗礼を受けて、イエス・キリストを信じるということを具体的に行動をもって表したのです。ルデアは、こうして福音の中に提供されている素晴らしい恵み、それに預かるもの、それを受け取るもの、それをいただくものになりました。まさに、コイノニアっていうのは、いただきますとですね、食べるみたいなもんです。もうそれを自分のものにするんです。しかし、ルデアさんはそれで終わりませんでした。ルデアは、イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けた直後に、パウロとその一行に申し出るのです。私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。ルデアは、イエス様を信じただけではない、このイエス様の素晴らしいニュースを伝えてくれたパウロとその一行を何とかしてもてなしたい、その働きに参加したいと、自分にできることは、旅行中のこの方々を我が家にお迎えすることだ、と強く申し出たのです。看守の場合、劇的な出来事によって看守は救いをいただきました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか？答えは、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。看守は、あなたの家族も救われますと聞いたもんですから、お、家族も呼んでこなくっちゃと言ってですね、どうやら家族全部ですね、連れてきたみたいです。そして、パウロが語るイエス・キリストの素晴らしい救いの話、十字架と復活のメッセージを聞かせたのです。そしてその場で、看守も家族もみんなイエス・キリストを信じることになりました。使徒の働き16章の33、34。看守はその夜、時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して、食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。なんと看守は、 イエス様の話を聞いて信じてバプテスマを受けただけではない。パウロとシラスのその前夜、鞭でひどく打たれて、傷だらけ、ミミズ腫れに背中がなっていますから、その傷を本当にですね、洗い流し、また綺麗にですね、手当てをしてあげて、それだけではない。二人を自分の家に案内して、食事のもてなしをしたというのです。ルデアさんも、看守も、パウロの話を聞いて信じてバプテスマを受けて救われてよかったよかった、めでたしめでたし、はい、それで終わりではなかったのです。命をかけてその福音を携えてこのフィリピにやってきて、まさにここで捕らえられて鞭で打たれても、そんな中でも福音を伝えてくれたこのパウロ、そしてその語っている福音の素晴らしさ、今そのパウロが語っている福音の恵みに私たちは預かった。それと同時に、このパウロが成している福音を人々に伝えるというこの働きにも私たちは参加したい。協力したい。その喜びを共有するものになりたいと、ルデアも看守も申し出て、そのように行動したのです。これがルデアと看守の預かるということだったのです。フィリピの教会はその最初の日からずーっとこのような形で預かり続けてきたのです。福音を広めることに参加し続けたのです。パウロの働きのために祈り、パウロが伝道して各地を回っていくとき、後方から捧げ物をしてパウロの働きを、その生活を支え続け、今ローマで獄に繋がれたと聞くと、フィリピの有力な信徒であるエパフロデトを派遣してパウロの手伝いをさせようとしました。7節、あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、すなわち、フィリピの兄弟姉妹は、パウロと苦楽を共にするものとなったのです。それが喜びとなったのです。私たちは今、こうやって、フィリピ教会っていうのは素晴らしいな。いや、すごい教会だな。愛に富んだ教会だな。しかし、違う。私たちの教会とは違う。フィリピ教会は、もっと恵まれた、もっと豊かな教会だったのだと言い訳をしようとします。いえ、フィリピ教会は決してそのような豊かな、恵まれた状態にある教会ではなかったのです。この教会が建てられているフィリピは、ローマの植民都市で、まさにローマ風の町、異教の神々が、偶像が満ち溢れ、そしてローマ皇帝が神として崇められているそのような町。この教会は決して大教会ではなくして小さな貧しい教会。戦いと迫害、圧迫にいつもさらされている教会。コリント第2の手紙の8章の1節以降のところに、マケドニアの諸教会のことが出てきます。しかしこのマケドニアの諸教会と言われている教会は、一体どこの教会かと調べてみると、フィリピの教会以外ではありえないのです。フィリピの教会を指しているのです。そしてこのところを読んでみると、苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。フィリピの教会は、決して、有り余る中からパウロの働きを支えたのではなくて、激しい試練と、極度の貧しさの中にあっても、それを上回る喜びが溢れていたので、彼らは、その働きに、具体的に参加し、すなわち、預かり続けたのです。同じ第二コリントの8章の4節を見ると、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと、熱心に私たちに願った。ここにも、フィリピ教会の面目躍如たる言葉が踊っています。生徒たちを支える交わりの恵みに 預かりたい。その働きに私たちも参加したい。加わりたい。私たちは先週からこの喜びの手紙から喜びの秘訣を学ぼうとしています。先週は喜びの秘訣の第一としてキリストのしもべとして生きる、そのことを見ました。キリストのしもべとして生き、キリストのしもべとして徹するとき、実はそこに喜びがある。今日は喜びの秘訣の第二、預かり上手は喜び上手。預かるということの中に喜びの秘訣があることを学ぶのです。ずっと以前にお招きをいただいて伝道集会で奉仕をさせた教会があります。3日間の奉仕をその教会でさせていただきました。ところがこの教会はこの預かるということを教会に集まる方々から極力除外した教会でした。わかります？預かるっていうことが必要ないということが看板にかけられているような教会。すなわち、その教会のクリスチャンは、もう礼拝に出るだけでいいです。何もしなくていいです。お客さんでいていいです。伝道証なんて考える。一生懸命祈り会に出てお祈りなんてそんなことしなくていいです。献金、カゴ回さないから、もうできる人だけそこにカゴがあるから、そこに入れといてくださればいいから。奉仕なんていうのは、教会のスタッフが、牧師がするから、奉仕なんかしなくていいから。何もしなくていいっていう教会。そうすると皆さんの中の誰かが、先生その教会教えて、そこに行きたいからって。残念ながら、ずっと関東地方の教会ですので、ちょっと通うのは大変かなと思いますが、ですね。皆さん、いい教会だと思われますか？楽でいいと思われますか？いえ、これは聖書的ではありません。預かるということに、本当にですね、除外している、預かるということを除外した教会。これではまさに、主が与えてくださる喜びや感謝に、預かり知らぬ、まさに預かり知らぬ群れになってしまいます。教会のお客さんであり続けるなら、せっかく主が与えようとしている福音や恵みを味わうことができないのです。昔流行った言葉に、木枯らし紋次郎の足には関わりねえことでござんすという言葉がありました。何かあると足には関わりねえことでござんす。伝道、足には関わりねえ。献金、足には関わりねえ。奉仕、足には関わりねえ。もう、足には関わりねえことでございます。この姿勢では、実は、喜びと楽しみから、預かり知らぬ群れになってしまうのです。そんな方針で建てられた教会に、牧師として招かれた若い牧師は、本当に惨めでした。そこにいる3日間の間、この若い牧師は、この教会に導かれて召されたことを本当に悔やんで、こんな教会ってないよね。これはひどいよね。私も疲れたとですね、くどいていらっしゃったのですけど、本当にですね、預かり上手は喜び上手。クリスチャン生活の喜びは具体的に実際的にそれに関わらなければ与えられないのです。できるだけ関わりを避けて、自分を安全なところ、触らぬ神にたたりなしと言わんばかりに、少し距離を置いたところで、つかず離れずのところに置いておく。それでは、せっかくの喜びからも距離を置くことになるのです。私が初めて教会に行ったのが、香川県高松市の郊外、仏生山キリスト教会。18歳の10月の5日に教会に行って、その日からもうずっとその教会の集会や様々な活動に参加するようになって、1、2ヶ月経った頃、その教会は6畳一間のような曲がりの教会でした。 大きな建物の教会としてやっている教会でした。私が毎日のようにその教会に出入りするものですから、その家主のおばちゃんが私を呼んだんです。横山さん、ちょっと、何でしょう。横山さん、あんたこの頃、えらい熱心にこの教会に来てるけど、気をつけたらいいよ。あんまり深入りしない方がいい。この教会に来ている人はみんなどっかおかしい人たちばかりだから。私はそれを聞いて、家主さんに、私もおかしい人なので続けてきます。と答えました。教会の家主さんが教会に来る人をですね、来なくていいよって言ってですね、水かけるんですから大変ですけれどもですね。でも、私はその方によって水をかけられて、帰ってですね、もっと深入りしようとですね、思ったものでした。深入りしなければわからない。本当に人格的な交わりっていうのは、距離を置いていたのではわかり得ない。イエス・キリスト、聖書の生ける誠の神様は人格的なお方ですから、距離を置いていたのではわからないのです。お客さんでは分かり得ないのです。深入りしないと、もっと近づかないと分かり得ないのです。カナの婚礼で、イエス様は最初の奇跡を行いました。しかしその奇跡を目撃し、体験し、喜んだのは、水を汲んだ手伝いの者たちだけでした。ですからヨハネ2章10節、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。この教会にもたくさんの水を汲む方々がおられます。確かに、それは時に面倒であったり、疲れたり、傷ついたりするかもしれません。しかし、それを覆い包んであまりある喜びが、恵みが、関わることによって、それに預かることによって、初めて味わうことができるのです。私たちも、フィリピ教会の兄弟姉妹に習って、ますます熱心に福音に預かり、福音を広めることに預かり、恵みに預かるものとされましょう。あなたが預かれる機会がいつでも豊かにあるのです。もしも、私も預かりたいけど、何にどのように預かればいいのかわかりません。教えてくださいと申し出てくだされば、いつでも、あなたにふさわしい預かれる機会を共に考えさせていただきましょう。しかし、何よりもまず最初に、それは福音の中に込められているあなたへの愛、あなたへの許し、あなたへの平安、あなたへの希望、あなたへの喜びをぜひ受け取るという形での預かり方です。神様から一方的に、神様のご愛は、救いは、平安は差し出されているのです。プレゼントとして。それを感謝して受け取ることが第一の預かり方です。福音は、神様の愛は、神様の一方的な恵みは、他の誰でもないあなたに個人的に差し出されているのです。受け取ってほしい、味わってほしいと神があなたに差し出しておられるのです。先週私たちは、坂井先生のいとこ、お蕎麦を打っておられたのがいとこなんですよ。結構年上じゃないってですね、言うかもしれませんけどもですね、いとこなんですが、いとこの方によってですね、お蕎麦をね、打っていただき、そして80人、プラスアルファ、プラスアルファって何なんで、すいません、羊飼いは2杯目のおかわりがありました。はい、預かったのです。それも無料でですね、私たちに振る舞ってくださいました。まさに振る舞ってくださったお蕎麦を私たちはみんなで預かったのです。いただいたのです。喜び楽しんだのです。福音はまさにそのように私たちに神様によって振る舞われています。十字架にかかってイエス・キリストは大きな犠牲を払って、私たちのために救いを、神様のご愛を表してくださいました。私たちはそれをただで振る舞われ、すなわちそれに預かればいいのです。まずそれを受け取ることが最初です。誰か他の人のことだ。お客さん、観客席にいるようなつもりで、ただ眺めていないで、聞き流さないで、 心にそれを止め、心を開き、それを受け取ってほしいのです。何よりも、ぜひぜひイエス様と関わりを持ってください。イエス様との関わりに距離を置かないで、ぜひイエス様との関わりをお一人お一人が持ち始めてほしいのです。ヨハネの福音書13章にこんな話が出てきます。その話で終わりましょう。イエス様が最後の晩餐の席で突然です。立ち上がって、たらいに水を汲み、腰にタオルを巻いて、弟子たちの汚い臭い足を一つ一つ取り上げて洗い始めました。それを見て眉をしかめたのはペテロです。一番弟子を辞任しているペテロは他の弟子たちがイエス様の前に汚い足を突き出して洗ってもらっているのを黙ってさせているのを見ながら、なんという奴らだ。恩知らずめ。よくもあんな汚い足をイエス様の前に突き出すことができるもんだ。足を洗うのは奴隷の仕事ですから、イエス様を奴隷扱いしているわけですから、俺はそんなことはしないぞと心に誓って順々にペテロに近づいてきて、とうとうペテロの番になったとき、ペテロは言いました。主よ、どうぞ私の足を洗わないでください。他の弟子たちはすでに洗ってもらった者たちは、うわぁ、やられた、ペテロに一本取られたと思ったでしょう。ところがです。その時イエス様の口からとんでもない言葉が吐かれたのです。ペテロ、もし私があなたの足を洗わなければ、あなたは私と何の関わりもないものになる。もしもこれをさせないなら、あなたと私とは何の関係もないものになるとおっしゃったのです。そうなんです。イエス様との関わりを持つ。イエス様との関係に預かる。それは、あなたの足を突き出すことによってです。あなたの汚い臭い足。いや、臭いと言ってごめんなさい。それだけではないし、いや、それ以上のあなたの汚い、その過去。あなたのどうしようもない自分自身をイエス様の前にさらけ出して、これが私です。どうぞ、この私を洗ってくださいと、自分をさらけ出さなければ、イエス様との関わりができないのです。ぜひ、いい格好して、あなたはそんなことしないでください。いいえ、イエス様にそれをさせなければ、私たちは関わりがない。今日、私たちはみんな、預かり上手になりたいのです。預かり上手は、喜び上手。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。